年末年始が終わり、私も一日お休みをいただきました。もう数日休んでも良いのだが、配達の活況具合が気になります。今日はテスト稼働をし、暇なら追加で休みましょう。朝食、煮物と納豆。昨晩作っておいた煮物、中まで出汁が染みている大根がうまいぞ。昼食、手羽中親子丼。甘唐揚げにする予定だった手羽中、ふと思いついて親子丼にしてみたが、これが相当に食べにくい。最後は手づかみだ。夕食、手羽中唐揚げとフライドポテト。結局今日も配達で帰宅は21時過ぎ。手羽中は甘唐揚げから唐揚げにグレードダウン。肉をむしりながら酒を飲み、コテンと寝る。去年と何も変わらんな。正月も終わり、静かな平日が戻ってまいりました。どうせフードデリバリーも暇やろうと高をくくっていたのだが、稼働してみると思いのほか忙しい。ああそうか、まだ春休みだ。子供や学生が家にいるので、まだ出前需要が残っているのでした。出遅れた本日の売り上げは 1.5 万円とぼちぼち。朝から働かなくてはいけない日でしたね。そんな配達をしながら、フードデリバリー以外の仕事について考える。濡れ手に泡で稼げたフードデリバリーは昔の話。報酬は下がり続け、最終的にはアルバイトの最低時給付近に収束するだろう。アルバイトやフードデリバリーでも労働に時間を費やせば生きてはいける。しかし続けていても、ワーキングプア層の高い壁の向こう側へ行くことは不可能だ。であれば新たに収入上限がない仕事を探さねばならない。経営や人を雇う知識、経験、そして資金が全くない私の場合、情報を不特定多数に向けて提供する仕事が良いのでは。そんなことを書いた気がする。で、どうする、ここで、これぞというものが即座に浮かんでくるなら、すでにやってる。とりあえず何かに手をつけてみよう。しばらくは対象を決めずに情報を文章化するスキルとツールを磨きます。地域情報動画、ショートショート、フードデリバリー体験記、何でもいいや、とにかく手を動かす。歩いているからこそ見えてくるものもあるでしょう。ここで肝となるのが、フードデリバリーの最中にもできる作業。運転中は正直なところ、目の前の状況に機械的に反応しているだけで暇。文章を書く、聞く、直すを運転中にできるようにしておけば、かなりの作業時間が捻出できます。まずはこの辺りから攻めてみましょう。